カーツ。今日はスクリーンタイムを少なくする方法。はい、皆さん元気ですか？前回ちょっと少し重いトピックでしたよね。はい。数日経って人生いろいろあるなと。世界はいろいろあってね、人生いろいろあっていろんな人がいて、ある意味ちょっとこう落ち着いてきたというか、ね、思い出せばまたイライラしてくるけど、日々は続きますからね。はい、今日はちょっと違うトピックを話してみたいと思います。スクリーンタイムですね。たくさんの人が減らしたいと思ってるでしょう。なんかこう携帯電話をいつも見てるとかね、良くないと。何に良くないかというと、目に良くない。そして姿勢ですよね。なんかこう背中が丸くなるようなね、ちょっとこう前かがみになっていつもこう下を見てる感じで、背中が曲がってね、やっぱり良くないですよね。目にも良くないし、こう肩とか背中とか腰、姿勢にも良くないし、その結果頭が痛くなったりね、疲れたりとか、良くないですよね。あとは他の人がいるのにちょっとこう携帯をいつも見て、コミュニケーションもなくなるしね、家族と一緒にいるのに携帯見てるみたいな、もう中毒になってるわけですよ。はい。じゃあどうやってそのスクリーンタイムを減らすかとね。この前ある生徒さんが、先生、私はやっと日本語、携帯電話を、日本語設定にしました。僕はいつも言っている。日本語設定にすれば自然とね、たくさんの、ボキャブラリーやいろいろな携帯電話の設定は、カタカナがたくさんあるけど、漢字もあって、例えば、見てみますかね。僕の iPhone で、見てみると、例えばですよ、設定とありますね。だから設定は漢字なんですよ。セッティングじゃなくてね、設定って書いてある。でも、Wi-Fi とか Bluetooth みたいなのは、ローマ字とか英語で書いてる。モバイル通信と書いてますね。モバイルはカタカナ、通信は漢字ね。だからモバイルネットワークじゃなくてモバイル通信と。でその次インターネット共有とかね。その下はバッテリーとかね。カタカナの時もあるし、英語の時もあるし、漢字の時もあるし、一般、ジェネラルというかね。一般って書いてますね。そしてアクセシビリティ、これカタカナですね。なんかいろいろなことがその漢字だったりカタカナだったり英語だったり、そういう使い分けですよね。使い分けとか、これはちょっとたまにね、ランダムと言っていいですね。その僕たちもたまに英語で言ったり、たまに日本語で漢字で言ったり、いわゆるカタカナで言うか漢字で言うか、ちょっとこれはランダムなんですよね。今僕ランダムって言ったでしょ。このランダムっていうのもカタカナだけど、こういう言葉を特にルールなく使うんですよね。ルールはあんまりない。なんかこう人によって違うしね。でその頻度ですね、カタカナの頻度、漢字の頻度で、話し方のこうリズムとかも変わってくるしね。僕の場合やっぱり多分ややカタカナが多いと思う。でその理由はですね、別に僕が英語を知ってるからとかそういうことではなく、日本語の中でやっぱり漢字を使いすぎるとちょっと 重すぎるというか、ちょっと真面目すぎるというか、ちょっとなんか昔のライトウィングみたいなね、大日本帝国みたいにちょっと聞こえてしまうので、ちょっとこうカタカナが多いとなんかこう平和な感じがするんですよ。いわゆる平和な時代の 日本語みたいな。戦争中はカタカナ禁止ですからね。英語の言葉は禁止、全ては日本語で言う、ね、全てですよ、全て。もうカタカナとかアルファベットとかダメっていう時代だったんで、全てを漢字にするとなんとなくその時代を思い出すようなね、まあそういうまあこれは言語とあとは社会の歴史のリンクですね、それがあると。だからまあカタカナが多すぎるとちょっと良くないと思うけど、まあバランスはある程度あった方がいいですね。はい、バランスね。はい、まあとにかくその生徒さんは、先生、私はついに、iPhone のセッティングを設定を日本語にしました。おかげで、スクリーンタイムが少なくなったまあまあまあそういうことですよね。まあそういうふうに言ったかは覚えてないけど、結局ねちょっと疲れるんで、日本語全部日本語だとちょっと疲れてしまうから、あんまりこう携帯を触らなくなったと。まあその結果ね、ああこれはなかなかいい、まあいいのか悪いのか分かりません。まあ日本語の先生としては、いやいやいやダメですよ、もっとスクリーンタイム増やして日本語に触れてください。まあただ一友人としては、まあそうですね、そっちの方が目とか腰とか肩とか頭とかね、健康のためにはいいかもしれないというわけで、まあ一つの方法ね、スクリーンタイムを減らす一つの方法は、日本語設定にして携帯がめんどくさくなること、はい、これはおすすめかもしれない。はい、まあまあどっちでもいいんですよ。だから例えばまず携帯電話を日本語設定にするでしょ。まあそれによってスクリーンタイムが少なくなれば健康のためにはいいと。逆に、スクリーンタイムが少なくならない、ね、今まで通りたくさんのスクリーンタイムがあれば、まあ日本語は上達するからね、ウィンウィンです。どっちに行ってもいい、携帯をスクリーンタイムが増えてもいいし減ってもいいしね、どっちもいいですよ。素晴らしい、この方法いいでしょ。まあもう一つは僕ですね、僕の方法ね、僕最近スクリーンタイム少なくなったんですね。理由はですね、漫画を読んでるからまあまあまあまあスクリーンじゃない、紙ですからね、紙の漫画を読んでるんで、スクリーンタイムが少なくなりました。まあ漫画じゃなくてもいいですよ、本でもいいしね、本でもいいし、やっぱ本とかを読むと、スクリーンタイムは減ります、確実に。まあ例えばたくさんの人がね、ああ僕はスクリーンタイムを減らしたい、携帯電話を見ないようにしたい、じゃあ携帯電話見なくて何やってますかっていうと、まあソファーに座ってぼーっとするみたいな、そんなことは無理でしょ、そんなことは多分できないでしょ、この時代に。やっぱり僕たちは起きている間、まあ寝ている時もなんかやっぱ情報が欲しいですよね、もう情報中毒だからね、いつもいつもなんか生産的なことがしていたでしょ、何かを読んだり見たり聞いたりしない間はなんか料理したり掃除したり、もしくは僕がいつも言うように料理しながら掃除しながらなんか聞いて、常に何かをインプットしたいでしょ。で唯一インプットしない時はトイレね、トイレはアウトプットの時間、まあ実は僕はトイレがスクリーンタイムなんですよね。トイレに入っていつもなんか携帯電話を触って、まあまあまあそれはあんまり言わない方がいいね。なんか僕の携帯になんかこう汚いものがついてるようなそういうイメージがついてしまうから、まあまあもちろんね、なんていうの、お尻を触ったりはしないですよね。まあまあするかたまに、まあまあまあまあまあまあまあ拭くからね。でも拭いやちゃんとティッシュで拭いてるからね、指になんかついたりしないですよ。まあ汚い話ですけどね、指になんかついてそれがそのまま携帯のスクリーンについたりしないでしょ。まあそこまで不器用じゃないですからね。もう何十年、もう何十年自分でお尻拭いてますか。そのちゃんと必要な紙の量とかなんかそのいやそれ以上やったら指につくぞみたいな、まあそういうまあ危険なこう行動とかはしないですよね。もう本当にまあ例えばもうそれは職人がですね、寿司職人とかそういう人たちがこう魚を切るときに、まあ1ミリの狂いもなく 綺麗に切るじゃないですか。まあ、それと同じように僕はもうお尻を拭く職人みたいなもんだから、まあ、みんなそうだと思うけど、まあ、自分のお尻の感じまあどの辺に穴があるとか、そしてティッシュをこのティッシュだったらどれぐらいの厚さが必要とかで、どれぐらいのこうどれぐらいリーチすればいいかとか、まあ分かってるはずなんですよ。だから絶対指についたりはしない。もうめっちゃめちゃ汚い話になっちゃった。はい。スクリーンタイム全く関係ない。まあまあとにかくですよ。インプットとアウトプット。まあトイレはアウトプットしながらインプットしたりもするかもしれないけど、まあ僕たちはやっぱりなんか常にインプットしたいでしょ。だからまあスクリーンタイムをやめましょう。でも何もしないでくださいっていうのはなかなか難しいので、スクリーンタイムを減らすためには本を読むとか、ね、いわゆるスクリーンがないアクティビティをする、ね、それがいいんじゃないですか。あのね、なかなかね、何かをやめてそれだけをやめるっていうのは難しいんですね。例えばまあお酒をやめる、ね、お酒をやめる。でもお酒をやめた代わりにまあコーヒーをたくさん飲むとかね、まあそうすれば大丈夫だけど、お酒をやめてでもコーヒーも飲まないみたいなのを同時にすると、じゃあ飲み物何飲めばいいのってなっちゃうでしょ。まあ水飲めよってなるけど、今まで毎日毎日コーヒーと酒飲んでた人が水だけっていうのはね、ちょっときついんで、まあまずは酒をやめてコーヒーにしましょうとかね。じゃあお酒はやめたけどちょっとコーヒーにこだわってみようとかね、ちょっとスペシャリティコーヒーをたくさんこう探してみようとか、そういうふうに興味をそらす、興味を変えれば意外とね、そのお酒をやめるっていうことは簡単になるかもしれない。だから何かをやめて他のことにこうずらすっていうかね、あのさっき言ったことはスクリーンタイムをやめる、でもめちゃめちゃ面白い漫画を見つけるみたいなね、めちゃめちゃ面白い本を見つけるとか、それによって自然とスクリーンタイムが減るように、それがあのおすすめ、僕がおすすめする方法ですね。何かをやめたい時に他のもっと魅力的な何かを探す、それが大事です。なんかやめるだけっていうのは結構辛い。でもなんかこう忘れてしまうようにね、あの自分がなんかこうや、まあ例えばパチンコ中毒の人がね、パチンコをやめるためにとりあえずはゲームセンター中毒になるみたいなね。パチンコをやめる、ゲームセンターに行ったら意味ない気がするけど、パチンコよりはいいんですよ、おそらく。あの例えば1年間に使うお金の量で考えるとパチンコのもう何十分の1ですよね。だからとりあえずはね、なんかそのパチンコに行く習慣がある、まあそういう人だったらとりあえずまずゲームセンターに行くとかね、カラオケに行くとかね、なんかこう別のものにはまってとりあえずパチンコのことは忘れる、ね、そしてその後徐々にやっぱりゲームもやめたいなとか、まあカラオケはいいけどやっぱりちょっともっとなんか、まあ、自分でバンドをやりたいなとか、まあそういうふうにあの もっともっとこうなんかこう、まあ例えばね、じゃあパチンコっていうのは一人であの空気の悪い場所でギャンブルをずっとやるわけでしょ。それに比べて、まあ例えばバンドをやるっていうことは他の人たちと一緒にやるし、もっとこう健康的ですよね、どう考えてもね。まあ空気は悪いけどねスタジオは。まあとにかくまあ少しずつ動いていくためには、その間にさっき言ったように、まあまずはパチンコをやめて、次はまあゲームセンター、その次はカラオケ、そしてバンドみたいに、まあクッションですね、クッションがあると結構やりやすい。僕がタバコをやめた時もそうでしたね。僕はまずタバコをやめて、タバコをでもね、いきなりやめたわけじゃなくて、タバコを少し減らしながら、ニコレット、このガムですね、チューインガム、ニコチンのチューインガムみたいなの食べ始めて、その後まあタバコの代わりに、リンゴを食べるようになって、でその後まああのお菓子とかですよねなんかチョコレートとか甘いものを食べ始めて、まあそのままその後でも甘いものも減らしていきましたよね。で気がついたらタバコをやめてました。まあ最初大変だったけど、まあ大丈夫でした、はい、だからそういう感じで少しずつね、なんかこうシフトしていく、 でもタバコをやめて、まあ、甘いものも食べないみたいなのはちょっと厳しすぎますね。だからタバコをやめる代わりにちょっとだけね、なんかこう、まあ、体にとっては良くはないけど、まあ、タバコよりマシなものみたいなのを探すっていうのは僕はいい方法だと思いますね。なのでスクリーンタイムをまずやめたい人は面白い漫画を見つけてください。というわけで、チョウチョウアスタレゴ、またね、またね、もうとねー。